では再生医療とはということで、この概要から聞かせてください。はい、
再生医療に使う先ほどの幹細胞というものに関しては、実は主に3種類ございまして、で一つはですね、胚性幹細胞という、我々は一般的に ES 細胞と言いますが、人間のですね、受精卵の中で取り出されてきた、作られていった細胞の一部を使って、でこれはもう受精卵というか細胞ですので、まあ体中のいろんな細胞になる能力を持っているということが、まあ初めから分かっています。でその細胞を使って、私たちの体のいろんな細胞組織、またはその臓器を作り出そうという研究がなされています。ただこれは妊娠されたというか、そういうような人の体の中で取り出されたものになりますので、非常にまあ倫理的な面が多くて、まあ現在その臨床応用という形ではすごくハードルが高いというふうに、まあ研究においても法律できちっと制御された形でですね、使われているというのが現状になります。でもう一つは、多くの方がご存知のようにiPS 細胞といって、私たちの体から取り出してきた細胞に山中先生が見つけられた4つの因子を加えることによって、先ほどの胚性幹細胞と同じような性質を作り出すという技術を使って、それを再生医療に使おうという、これがまあ大きな2つの私たちの体の元になる幹細胞です。でそれともう一つは、先ほどから話をしてます体性幹細胞、組織幹細胞という、私たちの体の中にはそういう未熟なというか、いろんな細胞になることができる、まあ、赤ちゃんのような細胞が体のあちこちに存在しています。でその細胞を取り出してきて増やして、でそれで私たちの体の新しい細胞を作り出そうという、まあ、この3つの細胞を使った医療、または医療応用というものが現在いろんな研究室で行われているということになります。
では先生、歯の場合には、この歯の再生には、今伺った3つの中のどの部分、何を用いるのか、またどこから採取するのかなというところ、大変興味深いんですが、はい、
歯の場合もですね、その3つの細胞、3種の細胞を使ってさまざまな研究が行われています。で今一番まあ臨床的に近いというふうに考えられているのは、歯の周りの骨を再生するという研究です。でこれは骨というものは、あの歯の周りだけに限らずですね、体の至るところにありますので、まあ、何かの機械で、またはまあ簡単な手術で骨の細胞を取ってきたりとか、骨の中にある骨髄にある、これはまあ寛容系幹細胞と言いますし、歯の骨の表面にある骨膜にある細胞も骨膜幹細胞、寛容系幹細胞という細胞があります。でこの細胞を体の外に取り出して、試験管の中で増やした後に、歯槽膿漏なので骨が減った人にですね、使うことによって骨を再生するというような研究が、またはまあ臨床、一部は臨床として実施されているところもあります。
例えば一番簡単なところで、乳歯が抜けたとか、私たちも歯がグラグラして抜けたとか、はい、そういう抜けた歯っていうのは役には立たないんですか？
これもですね、もちろん役に立てることができます。ただですね、今細胞を使った方法と言いましたけども、細胞というのは自分がこれは私の細胞ですよというマークがついていますので、これを他の人に移すときには、やはり他の人の体の場合にはその拒絶反応というものが起きますので、できるだけ自分の体でというふうなものが望まれるわけなんですが、まあ、ただ白血病などのおとといの移植のときには、ある程度許容される範囲内で他の人の細胞を使うわけなんですが、まあ、そういうふうにですね、細胞を使うという場合には、まあ、いろんな制限が加わると。だから乳歯を取ってきたときに、これが自分の乳歯の場合に、これを将来的に使って保存する、まあ、乳歯バンクという活動もありますけれども、これにはやっぱり費用もかかりますし、将来どういうふうになるかということが分かりませんので、とりあえず保存しようという形で保存を作っている、そういうグループもありますけれども、 今すぐに乳歯を使ってというようなことは具体的にはないということになります。ただ先ほどそのお話をしましたように、歯というものは実はお腹に赤ちゃんができた時からずっと完全に成長するまで何年もかかるわけですよね。で、例えば親知らずの場合も、実際に親知らず その歯の元ができるのが生まれた後ですけども、完全に歯が出てくるまでにはこれはだいたい20歳ぐらい前後です。もう要するに今17、18年以上かかるということなんですけども、でその長いステップの中にあるということは、そこに非常に未熟な幹細胞が非常に多いわけです。でその乳歯においても、例えば先ほど骨の再生には骨髄の細胞を使いますよという話をしましたが、乳歯の歯の中にもそれと同じような細胞がたくさんあってですね、で特にですね、我々の分野では骨髄などよりも歯の方にそういう細胞がたくさん多いので、その細胞を使おうというような形で研究されているグループもございます。
歯というこの当たり前のように使っている生えている見ている歯が、こういうふうな成り立ちだったのかということで、歯の再生医療というところ、いろんなイメージを持ってラジオを聞いてらっしゃる方がいると思うんです。あ、歯を作るのかなとか、ね、歯が生えてくるのかな、はい、とか、どういうふうにもう一度こう最後まとめていただいて、歯の再生医療についてこう理解していったらよろしいでしょうか。
はい、そうですね、歯の再生っていうと、やっぱり皆さんは抜けてしまった歯がまた新しく口の中に生えてきて、でそれが噛めるように使われるということを期待されていると思います。で先ほどもお話をしたんですけれども、歯というものはやはりいろんな細胞の複合体として出来上がっている臓器ですので、歯を丸ごと作るということになると、やはり肝臓とかですね、腎臓とか、まあ、場合によっては心臓とか、それを作るのこととほとんど同じようなことを意味しています。でもちろん私たちの研究室も含めてですね、世界中で歯を作ろうとする、歯を丸ごと作ろうとする研究もございます。で実際にですね、先ほど話しましたように、いくつかの細胞の複合体という形でできておりますので、その細胞のそれぞれの幹細胞を、歯というのは表面がエナメル質でできてますから、エナメル質を作る細胞をエナメル芽細胞と言います。でその下にある象牙質を作る細胞を象牙芽細胞で、その歯を支えているセメント質を作る細胞をセメント芽細胞、そして歯根膜を作る歯根膜細胞、まあ、それぞれ細胞があるんですけども、これらの細胞になる元になる細胞をですね、試験管の中で集めてギュッと凝縮させて組み合わせることによって、歯 を作るための歯胚というものを作れるということは実験的には成功しております。でそのできた歯胚というものをまた元の体の中に戻してあげると、私たちの体ができてくるプロセスと同じような形で、この発生というステップを順序よくとって、そして口の中に出て、そして噛める歯になるというところまではですね、実際には成功しているんです。ただこれはまだ動物で成功しているということで、人間の私たちの体のものを作るというところまでにはまだ行っていないということになります。でそれはまあどうしてかと言いますと、動物の場合はですね、幹細胞というものを実験的に取り出すということが可能なんですが、人の場合はですね、やはり将来的に私たちの食べるために重要な細胞ですので、勝手に取り出して研究に使うというわけにはいきませんので、まあ人の歯を再生するということはなかなか研究レベルでも進めることが難しいということが現状であります。まあ、そのためにですね、まあ、私たちの研究室では人の iPS 細胞からそれぞれの幹細胞を作るという研究を進めていますので、 iPS の場合はですね、そういうふうに人の体を傷つけて 行うということをしないで使える細胞ですので、この研究が成功すれば将来的には人の支配というものが作れるという可能性が見えてくるんじゃないかというふうに考えております。